人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は九州国立博物館学芸部博物館科学課長の木川理香さんをお迎えしてお送りします。当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
うららかな日差しに包まれております。
誠にでございますよ。
九州国立博物館、はい、駐車場から収録でお送りしておりますが、
はい、
本当にあの収録時はいいお天気で、
本当ですね、
桜が急に咲き始めまして、
ねえ、とっても気持ちいいですけれどもね。
久しぶりにお邪魔しました九州国立博物館、
はい、
今回は博物館科学課長の木川理香さんをお迎えするということになっております。
はい、
はい、
あのまあ、この番組ですね、うん、あのまあ、あの主に、まあ、美術を中心にさまざまな文化のシーンにアクセスさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、特に美術の中でもその美術館のですね、うん、まあ、そのコレクションだったりとか、うん、その町が収蔵しているその文化の資産みたいなものに、はい、まあ、割とまあフォーカスを当てながらですね、うん、いろんなお話をこれまで聞いてきたわけですけれども、はい、まあ、今回ですね九州国立博物館で、うん、この科学科というですね、うん、博物館で科学科とな、というような、うん、あのちょっと珍しい肩書きをお持ちの方をですね、うん、実はあれなんですよね、佐藤さんがあの別の番組で、
あ、そうです、あの生放送の番組で一度ゲストにお迎えして、ね、ちょっとまあ生放送なので限られた時間だったものですから、ね、あ、もっと木川さんのお話聞かせてほしいなと思いまして、
ね、
今回プロデューサーにわがまま言って、
いやいや、でそしたらやっぱり本当僕自身も本当あのなんだろうな、そういう文化施設のその保存とか保管とか収蔵とか、うん、あのまあ、そういうも のについて、うん、あのその、まあ、言ったらバックヤードを支えていらっしゃる方々をいつかちょっと取り上げたいなとは番組企画としてもずっと思ってたところに、はい、まあ、そういうあのお話もいただいたので、うんうん、これはバッチリだと思いまして、うん、春の太宰府までですね、あの足を運ばせていただきまして、お話を聞いてきたということでございます。
は
い、
あの実はインタビュー前に、うん、施設の見学をさせていただいたんですけど、はい、まあびっくりいたしました。
すごいよ ねこんな施設だったんだ。
本当にもちろん免震構造はもちろんのことですよ、
はい、
いろんな部屋、まあ、収蔵庫だけでもいくつもあって、うん、環境がちょっとずつ違ったりとか、
ね、
修復の場所も見学いたしましたし、あの虫を駆除する場所もね、うん、まあすごかったですね。
俺たちが見ていた博物館はその 20% ぐらいでしかなかったのかぐらいの ね、ちょっと圧倒されましたです ね、はい、
あのお話を伺うとですね、きっと多分展覧会の見方もまた違う視座ができるんじゃないかと。
間違いない、ていうかもう変わったもんね、俺たちも ね、いやすごかったです。
はい、というわけでインタビューをお聞きください。木川さん、本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
まず改めてあの木川さんが従事されているお仕事、まあ、簡単にどういったお仕事なのかご説明いただけますか。
はい、私の部署は属している部署は博物館科学科といいまして、はい、主に3つ大きな仕事があります。はい、で1つはですね、その博物館の中の、うん、まあ、病院のような、仕事、うん、はい、あの要は修理の、まあ、施設がありまして、はい、でそこであの病気とか怪我をした、作品の手当てをするという部署があります。
はい、
でもう一つはですね、あの博物館の中の保健所、
保健所、
あの、まあ、いわゆるそうですね、博物館に入ってくる作品とか博物館の中の作品が健康でいられるように気をつけてます、うん、まあ、いろんな作業をしてますということですね。
うん、
で、まあ、もう一つはですね、それと深く関わるんですけれども、うん、分析です。調査分析、
はい、
はい、というような、まあ、主に3つの仕事をしております。病院とか保健所の仕事といいますとですね、うん、
はい、
それこそ 私たち人が、うん、あのそういったところでお世話になっているような仕事に近いかなと私自身は思っております、
う
んうん、どっちかというと、まあ、本当に現場に即した仕事かなと、う
ん、だって普通にねあの展示を拝見してる中でまさかこんなお仕事があるってなかなか想像つかなかったりするじゃないですか。
だってそれこそ、うん、その九州国立博物館の木川さんの、はい、そのまさしく今先自己紹介いただきましたけれども、うん、博物館科学科って言われた時に、ねうん、はて博物館科学科ってなるんじゃないですか
思いますよね。いや私も普通九州国立博物館というと、まあ、美術史とか歴史の人ばかりだろうと思われると思うんですよ、で実際私本当にあの理学部出身で、はい、いやそんな変な人がなんで九博にいるんだろうってこう思われるかもしれないんですけど、ただ実際うちの科はですね、はい、農学部の出身者とか、はい、工学部の出身者とか、はい、とても理系多いんですよね。
あの木川さんはもともとどうしてこのお仕事に志望されたのか流れ着いたのか、もともとそういう歴史的なものを研究したり保存したりしてみたいみたいな思いが終わりだったんですか。
いやあの学生時代はそういう分野があるって全く知らなかったんですね、
う
ん、まあ、あのそれ知っていたらひょっとしたら最初から行きたいと思ったかもしれないんですけれど、ただたまたまその私が理学部の主に微生物を扱ってたんですけれど、
はい、
博士課程を終えるときに知り合いの方からこんな求人あるよって、あのその当時は九州国立博物館がまだできておらず、は
い
はい、ちょっと年がバレますけどあの東京に東京国立博物館ってありまして、うんうん、はい、でそのまあ敷地お隣の敷地にですねあの国立の文化財研究所というところがあったんですよ、
はいはい、
でそこでなんとその理学部とは限らないんですけど、うん、もう本当にバリバリの理系 で、うん、であの生物分野を収めて、まあ、博士課程取った人を募集みたいなのがあったんですよ。なんでえそんな仕事がと思って、うん、であの当時住んでたところがもうすごく近所で、はい、ここしかないみたいな感じになってですね、あの受けて採用していただけたということなんですけど、はい、本当に 今まで大学院でやってたこととはまた全然違って、
ね、
あの毎日というか毎回毎回新しいことの連続で、うん、それで2015年にですね、
うん、
九州国立博物館にその研究所から移動してきたという、うん、まあ、ちょっと変わり種といえば変わり種です。あの博物館科学科って科学がついていたからこれだかなみたいな、
おいおいお
あのそういう感じですね。
いやでまた本当に多分まあここからまたいろいろお話をお伺いする中でまたそこにも触れるかもしれないんですけど、今実はあの僕らもですね、あの九州国立博物館のまあバックヤード的な、まあ言ったらその本当に今木川さんが現場としてらっしゃるあの施設のですね裏側を見せていただいたんですけど、本当に驚いたのが今もう本当におっしゃってたように、本当にいろんな分野の知識とその文化財との知識とが組み合わせないとできないようないろんなこうセクションというか部門が終わりで、しかもそれをまあ言ったらこう課長として全体を見るっていうことのちょっと木川さんの仕事が人知を超えているなってちょっと思っちゃいました。
もうあの皆さんが頑張ってくださってるから私はそれであのありがとうございますっていう感じです、は
い、いやもうすごいですよね。
まさにでも中心部を見学させていただいたところにいわゆるその病院の部分があったり、
そうなんです、はい、そうなんです、あのさっき修復施設の方を見ていただいたと思うんですけれども、はい、まあ、それこそ考古遺物とか工芸品を修理する、
はい、
あの場所も見てもらったと思うんですが、はい、そこが、まあ、言ってみればいわゆる整形外科とか、まあ、形成外科とか、
そうですね、
まあ、そんなあのところかなと思って、はい、まずあのひびとか亀裂とか、はい、まあ、物理的に治療することが、まあ、結構多いという、
はい
はいはい、でそれからあのもう一つ大きな場所として、いわゆる絵画とか、古文書とか、まあ、絵画といっても掛け軸とか屏風とかの病院になる場所もさっき見ていただいたと思うんですけれども、実はあのさっきの修理施設ってですね、ほとんどは博物館に関係する作品が主体なんですけれども、まあ、それ以外の文化財も受け入れてあの修理しておりましてですね、で まあ、九州国立博物館の場合は9割近くが九州山口地域のゆかりの文化財を、まあ、受け入れているんですね、はい、
要は大学病院紹介してもらってくるみたいなイメージですよ。いや本当そうだ
よね。あるいは救急病院みたいな ね。
はい、そうですね。それで、はい、まあ、掛け軸なんかも、はい、この掛け軸とか屏風の、まあ、病院療養って何するんだろうって、うん、思われたかもしれないんですけれども、掛け軸ってこう開いて展示されてると、うん、まあ、いかにも二次元というか平面と思うんですけれど、はい、あれ実は立体なんですよ、まあ、それはなぜかと言いますと、あれもう何重にも層構造になってるんですね。絵のところだけじゃなくて、はいはい、キレが、うん、あの想定されてたりとか、うんうん、あの紙の部分もですね、うん、もう30、40、場合によっては50ぐらい、そうそう、うん、あの裏打ちされてて層構造になってるんですよ、はい、でしかも掛け軸とか屏風って改めてすごいなと思うんですけど、うん、展示されてない時ってくるくるって巻かれてますよね、うんうん
うん、はい、イメージあります。
で屏風も使わない時はパタンって閉じてあって、うんうん、あのすごくコンパクトに両方しまえるんですよ、
はい、
それで、まあ、言ってみればちょっとこれどうかと思うんですけど、はい、私の中ではなんかポケモンみたいな感じで思っていて、はい、あのなんか
モンスターボールね、
モンスターボールから必要な時に、はい、よし頑張れって決めたとかってはい、はい、ブワって出てくるじゃないですか、はい、だからそのポケモンが出たらその今まで何にもなかったところに、はい、こう絵が出てきて、はい、一つの世界がこう広がるんですね、
はい、
だからその、うん、なんていうのかな、その中で生きてるポケモンが、うん、言ってみれば絵の部分、
うん、
それでそのモンスターボールって実はものすごいあのハイテクだと思うんですけど、ただまあ掛け軸もそれぐらいなんか実はすごいものだと私思ってるんですね、
う
ん、まあ、普通考えてみれば何重もこう紙貼り合わせてこれ巻くとですよ、
うん、
あの貼り合わせてなかったらずれるじゃないですか。
確かに、
はいはいはい、
ずれますよね、うん、それで貼り合わせたらシワシワになるじゃないですか。
そうですね、う
ん、そうならないで負けるんですよ掛け軸って。
確かに、
なるほど、
あれって貼ってあると言いながら、うん、なんかすごい実はフレクシブルな立体構造なんですよね、
うん、中で少しずつ、ま、ずれながら、
まあ、まあちょっとそういうのが吸収されるようなすごいハイテク構造なんですよ、
は
い、
そうなんですね。
ええ、だから実は巻いたり解いたりできるっていうのは実はすごい技術で、
はい、確かにそうっすね。
そうなんです。
よれができたりとかしそうですけどね。
しそうですよね、うん、しそうですよね、はい、自分で普通に貼って、はい、50ぐらい紙、あの画用紙貼ってやると
できますよね。
できますよね、でそうならない
です。ならないですね。
それあの国宝修理とか文化財の修理をしているもう本当にすごい技術者さんたちが作るとならない素晴らしいものができるんですよ、
はい、すごい。
でその技術もすごいんですけど、うん、ええ、実を言うとそれができるそのとっても特殊な糊を使ってるんですね。
ほう、
糊、
糊、糊で、糊ってあのああいうこう伝統的な、まあ、貝が掛け軸に使われているのは、うん、まあ、純粋な小麦粉でんぷんのり、小麦でんぷんのりを使っているんですけれど、うん、まあ、それももちろん使いはするんですけど、うん、実はですね毎年1年のうち一番寒い日、うん、まあ、大寒っていう日がありまして、はい、まあ、その日に糊を炊くんですけど、
うん、
で九州国立博物館の工房でも糊炊きを毎年します、
うん、
でそれをですよ10年間亀に入れて保存するんですね。
10年間
、まあ、いわゆるそれ古い糊と書いて古糊って言うんですけど、10年間放置したこの糊がですね、うん、大切な、
はい、それが要はあの掛け軸のフレキシブル構造を支える、
そうそうそうそう、そういうことなんですよね、
うん、
で、あの糊ってもともとくっつけるためのものなので、
はい、
まあ、言ってみればでんぷん糊、
はい、
ベタベタしてるじゃないですか、うん、手にこうあむあベタベタして、
うん、
で、まあ、ジャムとか糊とかってベタベタしますけれど、
はい、
そのベタベタした糊を紙の中に入れて10年寝かせて、まあ、ほっとかれるとですね、
う
ん、海苔の性格がなんか淡白になるんですよ あのなんかさら
ねちっこくなくなるんですか、
ちょっとさばけたやつにな
る、そうそうさばけたやつ、さらっとした海苔になるんですね。いいよ、さらっとした、このさらっとしたというのがとっても大事で、このさらっとした海苔を使って実は想定するんですね。
なるほど、
ねちっこくない性格がとっても重要なんですよ。
やっぱ2年目とか3年目
で、まあ、ダメ
出せない、ね、
まあ、10年間ほっとかれないとなんかあのさらっとした性格にな
るほど、ね、いい距離感をね、そうね、そうね、覚えたぐらいの
ですね、まあ、それがそのしなやかに巻けるのりの秘密、のりというか掛け軸の秘密ですね。
そういうところ言ったら、その10年目のそのフルのりでやると貼り付いてるけど貼り付いてないみたいな感じになるってことですか。そうですね、
だからあの、まあ、のりと、あとまあ、内化けという物理的にこう叩いて紙の繊維と繊維をちょっと絡ませるっていう技法があるんですけど、そのさらっとした糊とまあ物理的な絡み合わせでくっついてるみたいな、そういうとてもハイテクが使われてます。
ですね、
さ、まずやっぱ驚くのはさ、まあ、もちろんそれを解明したさ、あのもう言ったらその知恵ももちろんなんですけど、何百年も前の時点で、
伝統的にずっと、だからそれこそ、あのお味噌とか、なんですかね、お醤油とか醸造するのと同じような感じなんですよね。あの日本家屋でやってる時は大寒の日に一番寒い日に炊いて、でそれをもう亀に入れて、で紙蓋封して、それであの床下に寝かせるんですよ。それで10年間置いといて、そうするとまあ微生物が適度に海苔を食べてくれて、まあ食べることによって、あるいはまあ寒いところにほっとかれることによって、淡白な海苔になるんですけれど
すごいですよ、ね、でもだからやっぱりその数百年前のそういう多分職人さんたちが何回も言ったら、もともと巻いてシワになるのを多分いけてねえなって思って、多分いろいろ実験された
やったと思うんですよね、
ってことなんでしょうね、
これだったらうまくいくって、それがもう、伝統的にずっと受け継がれてるんですね。だから博物館の中でもそのいわゆる床下ないですけど、まあ、ちゃんと炊いて、まあ、それに類した環境でちゃんと熟成させるっていう熟成のりですよね。
いや、またその今のテクノロジーいろいろあるので、その10年という期間は必要なくできるんじゃなかろうかって思ってもしまうんですけど、
実はですね、なんかその研究所にいるときに、東京文化財研究所の早川さんという方と、まあ、そういうのいろいろやって、まあ、なんちゃって古のりみたいなのも実はその工業的に物性をですね、実現して、まあ、作ってではいます、
ではジェネリックフルノリ
いるんですけど、ただやっぱり本当のフルノリとは、まあ、似たところ違ったところっていろいろあって、であの、まあ、うちの工房なんかもそうなんですけど、やっぱりそれはそれでちょっと伝統的にフルノリは毎年炊いて使うという、はいはいはい、いや、これね、やると本当に面白くって、私はあのそれこそ理学部だったので、微生物の方の、分析を担当したんですけど、すごい面白いんですよ。最初はこういう種類のバクテリアがいっぱい出てきて、でその次にカビがブワーって入るんですね。そうするとカビがあのネバネバ、こう言ってみれば絡まる長いでんぷんの鎖をどんどん切っていってしゃぶしゃぶになるんですよ。
はあ、なるほど。
でさらになんか下の方にいっぱい溜まった糖、それを中の方の酵母が食べるんですね。
はあ、
とかっていうので、それでフルノリができるんだみたいな、めちゃくちゃ面白かったんですよやってて
すごいですよね。だって20世紀21世紀 の、あの科学的に解明される、とんでもないそんなやり方があったかをさ、数百年前の人たちがやってたわけですもんね。
いやいやいや、本当にね、だからすごいと思います、伝統技術。こんなマニアックな話でいいんですかね。
いやいや、めちゃめちゃ面白い
です。でもね、あの引き続きこういうエピソードじゃんじゃん聞かせてください。なんかありますか、ちょっと
まあ、でもこういうあの、まあ、修理もそうなんですけど、でもこの古のりって、いや本当に日本の風土に合ったもので、この前あの台湾の方がいらっしゃったんですけど、常夏の国ではできないらしいんですよ。
な
んか腐っちゃう、
はい、
もう微生物が強すぎて。
なるほど。
もう酸
っぱく腐っちゃうみたいな。なのでこの日本 の、 その大寒の時期って決まってる、その儀式的なものというのはちゃんと理由があってということです。
いやそう本当にその大寒の日っていうのが一種のちょっとこうなんかねその宗教的な
祭り事みたいな ね、
うん、みたいなことかなと思ってたけど、うん、合理的なんだってことですよね。合理的な
ん
ですよ。
ちゃんとそういうのって合理的な理由がいろいろあるなっていう。
もうなんか文化財作るためのものですけどそれ文化じゃんって今思
いやそうねぐるっと回ってそれ自体が文化なんだってことですね。でもね
実際そうなんですよ。あの もっと言えば、その掛け軸がその、うん住んでる乗っかってるそのモンスターボールの部分をまあ100年おきとか200年おきにまあボロになってきたら変えてでまあポケモンこっちに移ってねみたいな新しいお家ねみたいにこう移ってもらうわけなんですけどその技術がもう文化だからそれが直せなくなったらやっぱり文化が廃る。だからその掛け軸っていう文化財を伝えていくためにはその技術という技術という文化も一緒に伝えていかなきゃいけないんですよね。
いやだからやっぱその僕らはついその例えば掛け軸を見るっていう時にさ、どうしてもその絵の部分 の、 その歴史的な意味だったりとか文脈だったりとかそういうもの、まあ、あるいは美術的な価値とかさ、
まあもう見えてる部分、
ね、そうそこしか見ないけどさ、だからやっぱそれを支える、まあ、ある種のベースというか母体としての掛け軸そのものまで含めてやっぱり文化なんだっていうのは、いやちょっと本当におっしゃる通りですね。
普通にあの紙をすく施設があったりとかしたのもちょっと僕は驚きだったんですよ。
あったよ、
ね、和紙を作ることも できるんですよね。
そうなんですよね、
なんで修復のために作ってたりとか、
ね、いやそれもね、あのいろんな種類の紙が使われているんですよ、楮とか雁皮とかあと竹竹紙といって竹の繊維使ってるような例もあって、でその虫に食われたところを修理するといっても同じような紙で埋めなきゃいけないので、まあ、それをあの入手してくるどっかから買ってくるっていうこともあるし、まあ、それに合わせた紙を自分ですくってこともあるんですよね。だからそういうことまで皆さん勉強してらっしゃるのですごいんですよ
ちょっと博物館科学家
いやや
ばいぞ
もうすごい集団ですよ。
いやこれはスペシャリスト集団です ね、
ね
面白い。
ほらいろんな文化財があるわけじゃないですか。
ありますよ、
まあ、例えば立体物ですとか、そのそれこそこう虫が食ってしまったり掛け軸もそうですけどその処理とかも、あのこの前お話を伺ったんですけどね、殺虫剤撒くわけにはいかないわけですよ。
なるほど ね確かに、
まあ、そういう手法もあるそうなんですけど、こちらは
そうだよ、ね、
二酸化炭素の濃度変えたりとか
あったよその施設
あそうですね、さっき病院の話しましたけど、まあ、文化財の、まあ、保健所病院でもいいんですね、その、まあ、要は感染症の、治療、
はい、まあ、2つ目の側面とでも見ましょうか
ということになりますけど、はい、まあ、それあの文化財を食べる虫というのが結構種類ありましてですね、今まではすごく強い薬品、まあ、ガスを使って、まあ、虫を駆除してたんですね、であのそのガスというのは、まあ、本当にあの毒性強くって輸入検疫とかで使われてたような薬剤なんですけども、九博はですね立った当初から、まあ、ここではできる限り化学物質使わないという方針で、まあ、当時のねあの本田課長とかがあのそういう方針でされて、で今使ってるのがその窒素ガスとか、まあ、二酸化炭素ガスとかですね、いわゆる危ない薬剤を使わない殺虫装置がいろいろあるんですよね、まあ、そんなんで本当に虫死ぬのとかって思われません？ちょっと、
本当ですね、
まあ、もちろんですね酸素濃度を下げるっていうことなので、まあ、虫だって酸素吸ってますから、まあ、そういう環境で置くと効くは効くんですけど、やっぱり薬剤よりはですねすごく時間かかっちゃうんですよね、まあ、今までそれこそすごく、まあ、毒性の高い、まあ、人間も死んじゃうような、まあ、もちろんあの窒素だって人間死にますけどでもその、まあ、吸ってねすぐ死ぬようなガスの場合はですね、まあ、数日で効いてたんですけど、まあ、例えばさっき見ていただいた窒素の部屋とか、二酸化炭素のテントとかだったら、まあ、2週間とか3週間かかっちゃうんですね。でも虫って本当にあのすごくてですね、あの生命力にあふれてるというか、実は私研究所の時にですね、今九博で使ってる窒素とか、二酸化炭素で、まあ、どれぐらいの時間やれば文化財害虫に効くのかなっていう実験やってたんですよ、 24時間とかね、うん、48時間とか酸素がほとんどゼロに近いところに虫を晒すわけですよ、うん、で開けてみたらみんなもうなんかノックダウンしてるんですね、うん、もう上向いてガーってこうなってもうダメだって、うん、あ、で、聞いた聞いたって思ってでそういう実験をずっとやるんですけど、うん、一応その子たちを集めて取っといたんですよ、
はい、
それで2日ぐらいして見たらなんかねごそごそみんな歩いてってあれ蘇生してるみたいないやだからなんか普通の空気中に戻したら蘇生してるみたいな、
どうなってんすか、
また酸素吸って、やっていうようななんか本当にすごいんですね。
え、それ怖くないですか、だって保存する立場としたら
怖いでしょ、ね、いや怖いでしょ、
仕留めたと思ったら仮死状態だった
って、いやだからそういうこと結構やっぱりあって、でしかもですねなんか飢餓にも強いんですよ、普通人間って何日間か食べないとあもうダメだってなるじゃないですか、それであの何にもあの餌入れないで半年間ぐらいその文化財害虫のカツオブシムシっていう虫の幼虫こうシャーレに入れておくんですよ、で半年ぐらい経って見たらなんか脱皮して小さくなりながらまだ生きてるんですね、飲まず食わずで、すごいんですよ、
そんな長い期間大丈夫
ですか、いやいやだからもう人知を超えてるんです
よ、すごいですね、
すごいんですよね、だから本当に並大抵なことじゃないんですよ、であとねあの本当にさっき言った掛け軸とか屏風とかを食べるシミっていう虫がいて、
シミ
っていうのは紙の魚って書いて、お魚みたいに本当にシュルシュルってこう早く走るんですけどね、まあ、それも結構その絵画とかの大敵で、
はい、
で段ボールとか大好きなんですね、
おなんか嫌な感じですね、
いや嫌な感じでしょ、段ボールってどこでもあるじゃないですか、でその段ボールを5センチ角ぐらいにちぎって、まあ、実験的に、まあ、プリンの容器かなんか、ガラスの容器にその段ボール入れて、でポイポイって市民に3匹入れて、でこうずっと置いとくと、もうめちゃくちゃ増えるんですよ、なんかねもうプリップリに太って、あのいやものすごい数に
ガチさだっつって、
いやでもそれ5センチ角ぐらいの、
まあ言ったら段ボール切れでしかないってことですよね、
だからもうなんていうんですかね、段ボールの中で眠って、お腹空いたら段ボール食べて、それでそこで子作りして、まあ、卵もそこにね産みつけて、もうなんかお菓子の家状態なんですよ、もうスイートホーム、
でももう文化財側からしたらもう怖くてしょうがない話ですね、
怖いでしょ、だからもう本当に段ボールも使わないの置いとけないみたいなね、
でもその食べられるのを阻止しなきゃいけないですよ、未然に防がないといけないですよね、
そういうことなんですよ、だからもうあの本当にね餌をなくすみたいなことも一生懸命やってるんですよね、というような、まあ、保健所の仕事、それこそあの、まあ、それこそネズミとかがね増えないように清潔な環境にしましょうというのと同じで、まあ、保健所の仕事もやってますね、
その、あのおっしゃられてたその化学系 の、 あの、まあ、強い薬を使わずに、まあ、二酸化炭素とか窒素とかでやるっていうのはもちろんその環境負荷を減らしていくっていうことではあると思うんですけど、実際に守る文化財自体にもそっちの方がいい効果があったりとかっていうの、
あのそうなんですよ、そこも実はとても重要なことで、最初文化財に使えるものを、はい、そのやっぱり薬剤も探すわけなんですけど、もう一発で顔料のね絵の色が変わっちゃうとかっていうものは絶対使えませんと、であのやってみて色が変わらないとか、あの質感が変わらないとか、まあ、そういうものが文化財用として、まあ、使われてきてはいるんですけれど、ただその厳密にやっぱり分析すると化学反応が起きてるっていうことがありまして、で以前、まあ、例えば掛け軸だったら絹に描かれた絵とかね、はい、ありますよ ね、 ね、でその絹のタンパク質に化学侵食が起きちゃってとか、そういうこともあるあるんですね、というようなことで、じゃあもう一つはあの自然史標本、あの昆虫標本とか、科学博物館とかに置いてあるような動物標本、ああいうものも虫ついたら今までその化学物質のガスとかでやっちゃってたんですけど、昆虫の標本使って、まあ、ちょっと足の部分ちょっと取って、DNA を分析して 進化系統上のね、あの位置を決めますとか、うん、そういう研究も結構あるんですけど、そのガスでやると DNA が取れないぞみたいな話になって、でなんでだろうっていうので、実は私昔その DNA に対する影響を調べたんです、実験で、そしたらもう本当に標本1回ガスで処理するだけで DNA 壊れちゃうんですよ。でさっき人間に対して毒性があるって言ったんですけど、その、まあ、文化財でも使われてるガスって発がん性のあるガスだったんですね。で発がん性があるっていうことは、要は DNA とか遺伝物質に影響があるわけで、だから DNA 切れちゃうんですよ。だから標本の中のそういう貴重な情報なんかも失われちゃうということが分かって、あ、これやっぱりダメだなと思ってですね、もうだんだんそういう化学物質使わない方向に切り替えていったというところもあるんですよね。だからもう本当にあのいろんな方法が今まで使われてるんですけど、最初はやっぱりわからないけど、調べてみてあれっていうことで深く掘り進むと、あ、やっぱりダメじゃんみたいなことっていうのは結構あってですね。だからそのまあ群青ガスみたいなのも、もう戦後ぐらいからなんで数十年の話なんですけど、だからまあ、やってみてダメなものはどんどん置き換わっていくんですけど、まあ、さっき言ったみたいにずっと昔から伝統的に使われている方法というのはやっぱりそれなりの理由があって生き残ってきてるっていうことだと思うんですよね。で今ちょうど化学物質の話があったのでなんですけど、やっぱりその人間にも悪いガス使うというのは働く人間にとってもやっぱり望ましいことではないので、まあできる限りやっぱり有毒性の高くないものを使いたいという気持ちもすごくあって、で私がこの業界に入った時はもう本当に発がん性のガス結構使われていたんですけど、まあ脅迫に来てずっとあのそれ以外のものほとんど使ってるので、そういう意味ではとっても気が楽ですし、確かに、で、まあ、もう一つ、ね、さっきあの文化財の材質に大丈夫なんですかっていうことをおっしゃったんですけど、実はですねその保健所のもう一つの仕事として、はい、私たち人間でもシックハウス症候群ってあるじゃないですか、あれ文化財もですねシックハウスにかかっちゃうんですよ。実はですね、何でしょうか、私たちがシックハウスになるっていう時は新しいビルが建ちました。でその中の建材から結構ガスが出てきて、まあホルマリンとかホルマルデヒドとかトルエンとかそういうものが出てきて、で頭痛くなったりみたいな話なんですけれど、その文化財の場合は建材とかからアルデヒド系のものとか有機酸、あの酢酸とかあの接着剤とかでも、まあ、酢酸系のものが使われていたりすると、そこから酸が出てきて、まあ、昔の建物と違って、今とっても気密性のいい、しっかりした建物じゃないですか。そうするとそのガスが出てきた時に逃げ場が ないというか、
なるほど、
逆にですね、温度湿度はすごく保たれていいんですけど、まあ、気密がいいからガスが溜まっちゃうことがあって、でそうするとですね、何が起こるかっていうと、まあ、例えばその酢酸系のガスだったらちょっと濃度が高いところにずっと置かれちゃうと、ブロンズなんかがね特殊な錆び方したりとか、それからあのいわゆる見ていただいた工芸品とかに、貝っていうか螺鈿とかは貝が使われているんですけど、あれってあのカルシウムが含まれてる、あれがですねカサカサってこう白い粉吹いてきちゃったりとか、だから自然史標本とかでも貝とかの標本が粉吹いてきたり、あるいはカルシウム、炭酸カルシウムが使われている材質の彫刻とか考古遺物で、そういう材料で焼かれている土器とかそういうものから粉吹いてくるみたいな、
やばいやばい、
そういうシックハウス
大変
というのがあって、なのでそこもすごくね気を使ってるんです。
そう
っ
すよね、
だからまあ密閉性はよくしなきゃいけないんですけど、そうなったら材料をすごく吟味して、薬剤ガス出しませんねこの人はみたいな、まあ、そういうところからちゃんとやらなきゃいけないですし、あと定期的にやっぱり濃度測って大丈夫かどうかっていうのも気を使ってるんですよ。
あの収蔵庫もね見させていただきましたけど、もうなんか無垢の木材という 印象だったんです、うん、それもやっぱそういうことなんですね。
そうですね、合板じゃなくて、まあ、無垢の木材、ただ、まあ、あの木材からもある程度出るものっていうのもありますので、うん、ありますよね。うん、まあ、それはちゃんと換気をして、あの濃度がきちんと基準値以下になるように管理してるんですね。で、言ってみれば昔のオクラとか日本家屋ってとっても風通しが良かったので、ね、まあ、そこはあんまり気にしないでもよかったかもしれないんですけど、今現代なりの特殊事情といいますか、まあ、シックハウスが、はい、あの今の現代病と言われるのと同じように、まあ、文化財も本当同じようにいろんな、ね、病気にかかるの で、
本当です、ね、
それをやっぱり気をつけなきゃいけないということもあって、で、あの今度ですね、まあ、20周年に向けて、はい、まあ、展示室改装する計画があるんですけど、はい、まあ、もちろん照明の、ね、工事もあるんですけれど、はい、まあ、そういう文化財のシックハウス対策ということも、まあ、一緒に、まあ、より最新の設備になって生まれ変わりますということなんですね。ただ、まあ、パッと見て分かりにくいというか、
まあうね、
あのお客様が見てかんな、なんか改装どこって思うかもしれないんですけど、その目に見えないところが推しのポイントなんですよ。
なるほど。
そうですね、いやもうだからさ、博物館科学の部門においてはさ、うん、館が立つ時点の何の材質で作るかから始まってるっていう、うんうん、
だって文化財によっていい環境、今適切な環境っていうのは、うんうん、もちろん違ってきますよね。
あ、そうですね、材質によっても違いますので ね、
うん、そうですよね、
しかもそのさ、文化財たち一つ一つはさ、うん、まさかそれがさ本当にその数千年後とかにさ、うん、引き続き文化財として残されるなんて想定のもと作っているわけでは必ずしもないわけじゃないですか、
うん、 そうだね、そうなんですよ ね、
ね、だから多分科学家の人からしたら、うん、よりによってなんでこの材質で作ったよみたいなやつとか、
うん、そういうのはね、あの別に科学家に限らずありますね
そうですよね、だから一個一個の本当にもうコンディションをやっぱりチェックしながら、この子はこのお部屋で大丈夫かな、この子はこの温度で大丈夫かな、
本当にそうです、そうです、だから展示中も、ね、まあ、この子のケースはこの子が入るからこういうふうにカスタマイズするっていうような形です。
そのやっぱ修復とか、まあ、保存のためのこう、うん、いろいろ手をかけられることと同時に、うん、やはり研究みたいなものも進めてらっしゃる、ね、
それこそあのおっしゃられてたその3つ目 の、 あの文脈かもしれませんけど、うん、その分析調査みたいなところとかっていうのはどういう感じですか。
あ、そうですね、あのうちはその CT があるので、はい、例えば執行品とか工芸品を見ることによって、その昔、どういう技使って作ってたのかというのが結構あの詳細に分かったりとか、だからあ、こういう木組みをしてたのかとかですね、すごくその昔の人が、あ、こんなこと考えてやったのかみたいなのが分かることもあるし、なんでこんなになってんのかなみたいなことも逆にあのこれえなんかひょっとしてあの余ったからつけたみたいなとか、もうたまに思う、分かんないこともあるんですけど、でもとてもはーって感心するような構造が分かったりっていうこともありますし、あとやっぱりあのどういったその顔料とかどういった材料使ってるかっていうのは X 線の装置とかでも調べることもできるので、まあ、そういった意味ではそのまあ、美術史 の、 その人たちと一緒、あるいはその歴史の人たちと一緒に分析するというのはとっても面白いですよね。まあ、あのあこんなところでつけてたんだとか、こういうふうにして多分この焼き物を作ったんだとかっていうのはやっぱりやってみて分かることもたくさんあるの で、
はい、だからもう本当その文化施設とは思えないすごいハイスペックななんかそのなんか、
う
ん、
CT の ね、 ね
CT の機械とかちょっと先ほど拝見させていただきましたけど、それを通じてなんだろうな、何百年越しに作り手とかそのあの職人の人と対話をしているような感じですね、今のお話聞いてたらですね、
もうなんかそういうところはきっとあると思います、はいはい。まあ、あとあの保存していく上でのすごく難しい点とかもあるわけですよね、うん、であのそういう技術に関しても、まあ、いろいろ研究もしていて、うん、あのまあ、例えば掛け軸もどれぐらいまでかけていられるのかみたいなね、うん、あのじゃあそういうの物理的な変化がどうなるのかっていうのは、実はあのさっきの計測装置で、はい、こうずっと時間かけて測ったりとか、そういうあの展示とかあの、まあ、保存に関わるいろんな研究も実は隠れてじゃないですけど、あの
やってらっしゃるんですね。
はいはいはい、
はい、そうね、確かにね、展示期間中にさ、うん、
もしかしたら ね、 ね急に
その許容点を超えてさ、うん、 ストンとか落ちちゃったりしたらさ、うん、なんてことってなるわけじゃないですか。
まあそういったね、いろいろな、さっきも言いましたけど、まあその薬剤を使わないようなその殺虫方法も昔あのいろいろ研究所でやったんですけど、またあの新しい方法として、例えば歴史的建造物とかであの薬剤以外って言ったら、例えば温風でね虫殺すとか、まあそういった研究もずっと共同研究で10年ぐらいやって、実際そういう方法を使って日光の歴史的建造物やってたりとか、だからちょっといろいろやっぱり新しい研究分野というのは実はありまして、ちょっと本当にあんまり知られてない分野なんですけれどもね。はいはい、
やっぱ日進月歩を続けてらっしゃるって感じですよ ね、
ね、うん、私も多分ここでまさしくそういうふうに研究していくことで生まれたあのなんか一つの知見、新しい知見がその後の多分いろんな文化施設で共有されていって、うん、新しいスタンダードになっていくみたいなこともきっと起こるんでしょうね。
まあ、そうですね、そうあのなれるように、うん、まあ、あの頑張っていかなければなと思ってます。はい、
これはすごいこんなことをまさか僕らがその表側で見ているものの裏側でよほど広いんだよ
そうですよ
あのそっち側の方がもちろん空間的にもだし、なんかその奥行きも凄まじかったです。ちょっと
意外に中広いですよ ね、 ね
びっくりしました、本当に。
あとセキュリティがすごかった、
ねね、
そりゃそうだって話ですけど、ね、
もう何層のドアを俺たちは今通っただろうっていう感じでしたよね。
でもまあ一旦こうその虫を確認して、まあ、いわゆる殺虫をした後のものも、でもお話聞く段にもしかしたら生き残っている虫さんがいるかもしれないとなると、定期的にやられたりもするんですよね。
そうですね、あのだから基本的には生き残らないような処置をこちらでこれだったら大丈夫という条件でやるんですけれど、まあもちろんあの処理しないものもありますので、まあ定期的にちゃんとあの保管場所とかはあのモニタリングしていて、まあ展示室も保管場所もで何かあったらすぐ対応できるようにはあのしておりまして、だから本当になんか結構ね、あの何ですかね、日々の仕事は多くて皆さん
す、ね、う
ん、すごく一生懸命やってくれてます。あの本当に私たちの部門だけではなくて、もうあの NPO の、はい、あの方々とか、うん、博物館の、ね、モニタリング手伝ってくださってるところもありますし、うん、あとあのボランティアさんたちもなんか気づいたらすぐ教えてくださったりとか、そのモニタリング の、 その、まあ、昆虫トラップをね、あのボランティアさんたちが作ってくださったりとか、そういうこともありました。
みんなで作っていただいてるんだ。
みんなで作ってんだよ。しかも本当に多分僕らが、いや本当今日見せてもらって、なんて集中力のいる仕事をやってるんだろうと本当に思いました。あの僕とかすごいいい加減で、あの佐藤さんよく知ってると思うんですけど、
よくあのねいろんなところで寝れますからね。
そうなんですよ。あの僕あの本当にあの仕事の勤務時間中に平気で寝るんですけど、そんなことしてたら。一貫の終わりだからね、この仕事とか
脈々と受け継がれてた歴史がそこで止まる可能性ありますから、
ね、いきなりあいつなんかあの作業中にうたた寝してビリッといっちゃったよみたいなこととか起きたらさ、うん、何やってんねんって話じゃん。
ご自身の健康管理も重要ですね。
もう本当ですね、本当ですね、
だからスーパー専門職だし、もう本当そのアスリート的なその集中力のコンディションのコントロールも含めて、いやこういう仕事をちゃんと評価してさ、未来に続けていかないとさ、
ね、病院とかいう話本当に面白い例え、ね、あの分かりやすい例えしていただきましたけど、あのドクターオンコールで呼び出されたりすることもありそうですよ ね、
ね、
そうですね
やっぱあるんだ、
ね、やっぱ常にやっぱり気が緩まない部分もあるし、うん、まあ、それだけやっぱ多くの方で、あの頑張っていただかないと難しい部分もあるってことですよね、
うん、なんでしょうかね、こうさっき言ったポケモンの例えでいきますと、はい、あのモンスターボールじゃなくてそのポケモンの部分のメンテナンスというのはそれこそ脳外科とかね、心臓外科とかそういう感じの、まあ、作業になりますんで、まあ、本当に技術者の方々は大変な集中力でやってらっしゃると思いますね。
そうですね、いやだからもうみんなでやっぱりこの施設をやってるわけで、どうですか、なんかその、 あの木賀さんの今のお話いろいろ聞くだけでもやりがいは本当にありそうですけど、とはいえやっぱ大変だとも思うところで、木賀さん自身はやっぱこのお仕事どうですか、そのやっぱどんなところにやりがいがあって、どういうふうにこれをまあ未来に継いでいくものにできそうかとかっていうのはちょっともしあのお考えがあったらお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか。
はい、あの私はもともとその理系の学部には 行ったものの、まあ、美術館とか博物館ではとても好きだったので、まあ、本当にびっくりするぐらい迷いなく、この業界に何も知らないで入ってしまったんですけれども、まあ、とてもですね、なんか特殊な分野であることは確かだと思うんです、前海外の保存科学者が来て、世界中で保存科学者って何人いると思いますかみたいなこと聞かれて、何人ぐらいですかね。
どうなんだろう、
想像つかないな。
相当な専門職だから。
そうですね、
だから、まあ、いわゆるそのこういう業界、修復とか関わる人だったらもっともっとたくさんいると思うんですけど、いわゆる保存科学者っていう人たちでいくと、まあ、その20年ぐらい前かなって言われたのが100人とか200人とか少なって感じですよ。だからなんかものすごいマイナーな業界に来ちゃったなっていうのが、まあ、当時ので、しかも何でもかんでも本当にやらなきゃいけなかったんですよね。いや、その生物は出てきたんですけれど、もともと私扱ったのはバクテリアとウイルスと酵母ぐらい で、で来たらそのカビもやらなきゃいけないし、まあ、木材腐朽菌とかっていうのもあったし、虫でしょ、私虫は特に扱ったことなかった、当たり前のようにはい虫みたいな、
そこまでやるからみたいな、
ね、であと藻類とかね、そういうのも全部で、いや一人しかいなかったので、もう何でもかんでも、だからなんかその黒い物掘って、で水につけてたら腐っちゃったから早く行ってみたいな感じでですね、もう何でもですよ、あそこに虫が出てるから早く行ってみたいな感じで、いや人数が少ないということはこういうことかみたいなですねだったんですけど、まあ、でも、まあ、ステージに立ってるところだけじゃなくて、アーティストさんが、それこそ楽屋とか休んでるとか、まあ、そういうところで近くでお世話してるような感じなので、ものすごく距離は近いんですよ。いい時も悪い時も一緒にいるみたいな
ね、
まあ、すごくそういう意味ではやりがいがあると思いますし、で、まあ、前は研究所にいたので、まあ、博物館の中だけではなくて、本当にいろんな文化財のところに行ってたわけなんですけど、まあ、博物館の中でも日々このように一生懸命みんな取り組んでいるんですが、本当に世の中に目を向けると、そのお寺や神社とか歴史的建造物とか遺跡とか、本当に、ね、あっちこっちに日本全国大切なものがあって、でさっき言ったみたいに、もう野生児みたいに元気な虫くんたちがね、こう繁殖したりとかっていうと、すごく大変な状況になったりとか、まあ、そういうところも、まあ、実はあまり少なくないと思うんですね。まあ、あと文化文化財と言ってみると、 もっと実は広くて、無形文化財ってあるじゃないですか。例えばそのお祭りとか、まあ、雅楽とか歌舞伎とか、あと博多祇園山笠とか、まあ、おみこしとか岡倉とかいろいろありますよね。そういう時もですね、なんかお祭りってなんかこう、その時独特のエネルギーが降りてくるっていうか、ですよね。で、それはもうものすごい大きなエネルギーじゃないですか。なんかこうお祭りの そこに降りてくる、こう寄り城みたいなところに降りてくるエネルギーがあって、それを見てみんなこうすごくハッとする、で実はその素晴らしい文化財もものなんですけど、まあ、例えば絵とか、まあ、工芸品もそうなんですけど、明らかにそういうエネルギーが宿ってるものっていうのはやっぱりあると私はすごく思っていて、でそのお祭りをまあ、その中にいて体験したのと、ちょっとある種同種のっていうか、そこに触れることによってちょっと言葉には尽くせない感動っていうんですかね、なんかこうまるで神社にこうお参りに行った時にこうすっきりするとか、ほっとするとか、なんか温かい気持ちになるとか、そういうエネルギーを持ってるものってやっぱりあるんですよね。でやっぱり本物にはそういうものが結構あって、だからまあ少なくとも、まあ、自分にとってはそういうものってこう生きていく上で必要なものだと思っていて、だからそういう本物の文化財がですね、こう持つエネルギーを まあ、保っていくためにはやっぱりその文化財がまあ健康に保たれていかなければいけないと思うんです。そのエネルギーがちゃんと
こう、
そこに
感じられるように
感じられるものとしてですね、だからまあそういう意味でまあスタッフを含めたくさんの人たちがまあ仕事をしていますし、あの博物館だけじゃなくて、まあこれからもっと大きな輪の中でその文化財のね、その命を保っていけるようになっていけばいいなと思っております、
なるほどね。いやでも今さっきおっしゃられてたその要はスターのある種のその付き添いというか、まあ、マネージャーというか、いい時も悪い時も横について一番そばで支え続けて、でやっぱそのスターが一番スターとして輝けるように常にケアし続けるっていう、そのなんか例えはすごくなんか今のお話ぶりも含めてめっちゃ納得しました。
ありがとうございます。
なるほどね、
愛を感じます。
いやもうこれ愛だね、あのもう推しとそのなんかそれを支えるファンじゃないですけど熱量の交換というか、なんか愛の交換がそこにはありますね。なんかね、
いやだからやっぱりこう愛がないと文化財って残らないなと思うんですよね。もう本当にあの熊本地震の後、熊本城が復興されましたけれども、まあ、あれも本当に熊本の方々の愛以外にの、まあ、何者でもないというか、やっぱり絶対こう復興させたいってい う、
こう、そうですね、
気持ちが
そうですね、
ですよね、
いやだからやっぱなんかある種その今あの使ってらっしゃるそのテクニックとしてはそのサイエンスの最先端でもあるんだけれども、やっぱりそれを一番支えている、まあ、もっと言えばその文化の営みっていうことを、まあやって、しかもそれを未来に継いでいくっていう時にやっぱりすごくヒューマンなあの人間の営みとしてその愛も含めてね、やっぱやっていくしかないっていうぐらいのものだなっていうのをなんかお話聞きながらすごく感じるところでした、
本当はもっと各セクションについてね、
本当そうよ
きっとね、いろいろ一加減どころがもう終わりだと思うんですけどね、
マジでもノリの話から紙の話からさ、もうめっちゃ一個一個面白いしさ、まだまだあるはずなんですよ。これちょっとね、またね引き続きあのまた場面場面でぜひともまたあの文化財のことちょっと知りたくなった時はまたいろいろ教えてくださいませ。
今日はありがとうございました。
本当にありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まあ、我々が普段楽しませていただいている展示の裏側といいますかね、
はい、
まさに、バックヤードのマネージャーさんのお仕事というかね、
いや本当そうですよね、なんかその最後にねやっぱりあのお話しされてあったように、その作品とか、まあ、その収蔵物の、が持っている本来発揮できるやっぱ最大のパフォーマンスをいかにやっぱりそれを引き出すことができるのかっていうことに、あれだけのやっぱ愛と思いと姿勢を持って取り組まれている方たちがいる、であのそれを多分また別の学芸員さんは学芸員さんのやり方で、もしかしたら施設のその要は受付をしている方はそれはまたその方のやり方で、みんなでやってやっぱり一つの展示およびその展示空間としての美術館みたいなものが成立して動いているんだなぁなんて思うと、まあもう本当に当たり前のことなんですけど、すごい場だなと思ってですね、圧倒されてしまいました。
あのちょうどまだ収録時には長沢露雪展が開催中だったんですが、掛け軸見る目が変わりました、
ね、完璧にそうですね、掛け軸も屏風も見る目が変わって、いやもう本当にね、なんか最初ねまずねそうだよなとか思ってね、しみしみね、最初に見るところが変わってくるっていうね、ちょっとね、面白い体験もさせていただきましたね。
ね、
うん、
それがまたこれからも技術はどんどん変わっていくんだろうなっていう。
そうですそうです。いやあのだから本当掛け軸の表側の作品だけではなくって、その周辺を支える技術も含めて、ね、でそこに付随する本当にいろんなものまでひっくるめて一つの文化としてどう、今見せてそして残していくのかっていうこと、なんかねやっぱ本当引き続きやっぱりこういうなんかその表を支える裏側のものであったりとか、どういうあのその施設だったりとか文化っていうものが射程としてその周辺に持っているのかみたいなもの、このアングルはなんか引き続きやっぱこの番組だからこそ掘れるものもあるのかなと思うので、ぜひちょっとまたやってみたいですね、
これね。そうですね、ぜひあのバックヤードツアーも定期的に行われているようですので、
ね、びっくりしましたね、
そういったあの機会にご体験いただいて、確実にあの見る目が変わってきますので
絶対行った方がいいと思います。僕もちょっとあのもしあの友達が今後福岡来たらバックヤードツアーぜひお連れしたいなと思いました、
ぜひご体験ください、
はい、
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレス761@lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。ちょっとお花見して帰りましょうね。
行きましょう
ね。
うん、気持ちいい。
では皆さん、また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。